それでは引き続きまして藤原理事長より新しい日本を始めようと題しましてご講演いただきます。藤原理事長よろしくお願いいたします。
はい、どうも皆さんお疲れ様でございました。いろいろと我々も試行錯誤を繰り返しながらここまで来たわけでございますけれども、日本が今大変で世界も大変だということは皆さんご存知だとところでございますが、振り返りますとこの NPO を始めましたのはちょうど小泉内閣の頃だったと思います。市場原理主義の嵐が吹き荒れるこの最中にですね、これでは日本が潰れると、言い出した人たちが言いましてですね、これはなんか新しいことやらないと本当になくなっちゃうぞと。で次の日本は何なんだという話になった時に、これも私前から思っておりまして、やはりそのグローバリゼーションの反対ですよね。ローカリゼーションに続きますよ。それでやっぱり地域ですよ。でその入り口はやはり観光と農業ですよ。まあ、当時まだ製造業非常に強かったんですね。まあ、製造業は低迷する必要は当時なかったんです。今製造業も大変でございますが、まあちょうど9年前でございますが、まあ、観光と農業を入り口にですね、こんな立て直しをしていかないとダメじゃないのかと感じて、まあ、まず観光立法、それから新しい農業というのを、まあ、ずっとこの政治の舞台まで押し上げていたのが実は総 NPO でございます。でその時のことを振り返って思うんですが、日本の再生という大きな課題というのはですね、やはり政治はまさに政策を考えるフォーラムなんですけども、政治の基本的なところを押さえておかないとやはりこのことうまくいかないんですね。皆さんのお手元に資料もお渡しするかと思いますが、要するに景気であるとか物事がうまくいかないというのはみんながバラバラになってるからうまくいかないんですね。一人一人の能力が低いからではなくて、みんながバラバラになってるから大きなエネルギーが出ないというところが最大のポイントなんです。ですから別に日本人が劣化してるわけでも何でもなくて、日本人全体がですね、一つのなんか燃えるような気持ちになる場がないということが実は最大の行き詰まりの原因なんであります。で能力は後からついてきますので、ですから何でもその気になってやってくれば後からみんながついてくるわけであります。でちょうど9年前でございますかね、観光と農業という言葉を言った時に私は新しいエネルギーが湧いてくるんじゃないかなという予感が当時しておりました。それはやっぱ当たったと思います。で大きく世の中が変わる時というのは皆さん渦巻きのようになって変わるとご存知でしょうか。本当に物事を動かそうというときは最初にびっちり組織を作るとまずうまくいくということがないんです。それは最初に組織をびっちり作ってしまうと組織に帰属する義務感が先に立ってしまって、楽しいとか素朴な思いとかなんかいろいろやってみたいというですね、柔軟性が損なわれてしまうんです。本当に何かやろうというときはまず真ん中の心棒をバシッと立てます。これは絶対動いてはいけないです。一番真ん中というのは理念であり、戦略であり、見通しであり、そして人であり。一番真ん中を絶対ずらさないということができて初めてこれはうまくいくんです。これは宇宙の中心もそうですね。北極星もそうですね。これ動くとですね、全部ぶっ壊れるんです。ですから真ん中を一つ作って、あとは実は来るものを拒まず、去るものを待つが一番うまくいくんです。観光立国のことを振り返ってみましてもですね、実はあれ一番初めに総決起集会やったんです。当時県政記念館で総決起集会やりまして、さまざまな観光事業の方、地域の方2000人ぐらい集まりました。でそれはそれで終わってたんです。あとは何が起きてたかっていうと、あっちこっちでみんな自分たちで行動を始めてったんです。よし、じゃあ我々も何かやろうかって、ある地域が誰か出てきて村おこしを手作りで始めていく、ある程度成果が出る。でそれを見て今度ですね、別の町の人がですね、うちも何かしなきゃいけないっていうんで何か始める。こんな形でですね、まさになんか1箇所2箇所始まったのが3箇所4箇所ずーっと始まってって、なんか気がついたら日本中どこ行っても観光やってると、そんな風になってたんです。農業も同じです。やはり硬直化した古い農業だけではいろんな意味で未来に対応できない。新しい農業はですね、あらゆる分野で進めなければならない。しかしご承知の通り農業はすごい規制が厳しいですね。ですから組織作ってやるとか絶対うまくいかないんです。だから掛け声でうまくいってる人、元気な人を励ますっていうふうにやってたんです。そうしましたら今いろんな形で農業が始まっています。ですから 私は日本の再生というのはですね、もうこの10年の経験を踏まえて言うならば、もうかなり進んできていると思います。まだまだ最後のですね、政治の中枢の部分というところがね、大企業の中枢の部分というところはまだちょっと遅れちゃってるんですけども、私はかなり進んできていると思います。潮流はもうできているんじゃないかなと思うんです。私こうやって NPO の理事長をさせていただいていまして、いつも感じますことは、台風の目には風は吹かないということなんです。渦の真ん中って実は風吹かないのご存知ですか？ですからこうやってね、藤原さん大変ですね、みんな言ってくださいますが、大変なのは理事と会員の皆様でございまして、感謝の皆様でございまして、私はなんか適当なこと言ってですね、今日もちょっと出張から遅れて帰ってきても、打ち合わせが済んでてですね、アンデイが早く着替えてらっしゃると言われましてですね、渦の真ん中は風吹かないんです。これ自然の原理なんです。台風も渦の真ん中は風吹かないんですね。その要するに、辛抱をちゃんと立ててですね、あとはエネルギーを周囲にまいて、このエネルギーを受けた人たちが、じゃあ俺も何かやろうかな、俺もどうしようかなって考えて動き出したときに、上から見ると、横から見ると、大きな渦ができてるんです。こうやって全体って変わっていくんです。ですから、この NP はそういう大きな方向性でやっておりますから、よくあるような、なんか全国支部をビシッと作って支部長を決めてという、ピラミッド型の組織にはしてないのは、そこに一番の理由があります。むしろ、縁があるところからみんな動いてきたら、知らない間にその人が渦の、小さな渦の中心になってて、また周りに人が動いてて、そのエネルギーを受けてまた隣にどっか渦ができる。まさに宇宙と同じで、あちこちに渦ができて、気がついたら宇宙全体が活性化している。まあ、こんな感じなんだろうと思います。ですから今、町おこしでも、新しい農業でも、観光でもですね、もちろんさまざまなボランティア活動でも、たくさんの人たちがいますよね。別に私だけではありません。いろんな人たちがやってますよね。で、こうやって、ですから、日本全体はですね、大きな渦があちこちにもうすでにできております。そして、今度これを大きく一つの渦の中に修練させていくっていう作業が必要になってくるんです。これがこのバージョン3なんです。実はここがいよいよ本物の政治の出番なんです。政治というのは皆さんいろんな思いがあるとか思いますが、大きな原則を申し上げますとですね、政治といった部分は考え方とか思想、理念で人を縛ってはいけないんです。NPO はいいですよ。皆さんの思いで集まる。いいんです。それがなかなか集まりませんので。どうしてかというと、世の中いろんな人いますよね。洋服から性服まで、ね。で、農業好きな人も嫌いな人もいるでしょ。で、その、ボランティア好きな人も嫌いな人もいるでしょ。どうしてもやっぱり原発好きだっていう人もいますよね。いろんな人いるんですよ、やっぱり世の中に。政治というのはですね、とにかくいろんな人を相手にするっていうところが、通常の組織の運営とは一番違うところなんです。で、みんな今の政治がうまくいかない最大の理由は、そこをまず理念で縛ろうとするからなんです。あれはダメです。で、縛ろうとすれば恐怖政治になるだけで、あれは決してうまくいかないんです。じゃあどうするか。じゃあそれはですね、みんなで話し合いをして、なんか道を決めればいいって方いらっしゃいます。それが正しいように思います。ある部分正しいです。最近皆さんよく聞く言葉で、ご協力お願いしますって言葉聞きませんか？事情をご理解でご協力ください。昔はですね、ご協力お願いしますって言うと赤い羽の共同募金ぐらいしか聞かなかったんですが、なんかね、警備が厳しいけどご協力お願いいたします。ね、ちょっと朝ね、こういう不都合がありますがご協力お願いいたします。ちょっと情報を出さなきゃいけないからご協力お願いいたします。このちょっとめんどくさい書類書かなきゃいけないからご協力お願いします。どこ行ってもご協力お願いしますでしょ。これ実はですね、物事を決めるときに、ルーズルーズで物を決めてる証拠なんです。ウィンウィンの反対、ルーズルーズなんです。お互いみんな譲歩して妥協して、しゃあないやと言ってですね、少しずつ負けて、みんな負けて負けて遠慮して決めるときにこの言葉が出てくるんです。ご協力お願いいたします。ルーズルーズなんです。で、ルーズルーズでやりますと、とりあえずなんとなくそのときまとまるんですが、少し長い目で見てみると、ルーズルーズで物を決めている時期というのは、歴史的に言えば間違いなく停滞している時期です。停滞する時期なんです、歴史的に言えば。会社もそうです。会社も停滞する時期なんです。ルーズルーズってのはですね、まあ、言ってみれば、万やむを得ない時のやり方なんですよ。非常時だとか、 なかなかね、その調子の悪い時だとか、そういう時はもうルーズルーズで行くんですが、普段からルーズルーズやってたらですね、どんどんですね、ご協力しなきゃなんてことが増えてって、そして増税もご協力でございます。放射能もご協力でございます。みんなご協力でございますので ですね、何にもいかないんであります。全然違うんです。では、どうやったら問題解決できるかというと、未来を作る形で解決するんです。例えばですね、その警備でご協力をお願いします。それは、そんな警備いらない世の中を作ればよろしいんであります。警備が不必要な敵を作らない時代を可及的速やかに作ることが政治の仕事です。そうすれば警備でご協力の対象もいらないし、あんな余計なですね、警備の機関もいらないわけでございます。それから何か書類を出してください。もうね、めんどくせえ、まだこれ字書かすんかいなと、ご協力お願いします。そんな紙出さないでもいい管理体制に変えればいいだけのことなんです。でそんな紙を書いたって管理なんかできないんだから、上が頭切り替えてですね、紙なんかなしでやろうと決めれば誰も困らないわけであります。要するに政治というのは今ルーズルーズでご協力を得て物事を決めることではなくて、たくましく未来を作ることなんです。たくましく未来を作るとルーズルーズではなくて本物のウィンウィンができるんです。ウィンウィンというのはですね、まあ、ちょっと企業の中におけるウィンウィンと政治の状況はちょっと違うかなと思いますが、政治の場合で言ったらもう 100% これは未来を作るときにしか できないことなんです。例えばマニフェストというのがあります。マニフェストはですね、いろいろ言ってるんですけども、結局最後のところはご協力をお願いしますので、ね、我慢してください。全部そうでしょ。ですからみんなうんざりしてくるわけであります。で、未来を作るなんかみんなあんまり言わないですね。抽象的な言葉では言います。なんかその輝ける日本を作りましょうとかね、みんな言うんですが、未来を作るというのはご承知の通り決して簡単なことではないんです。だって日本にも世界にもたくさんの人がいます。自分の未来を自分で作るなら自分のことで考えてもなんとかなるかもしれない。しかしいろんな人がいるんですから、たくさんのいろんな種類の人たちがいて、考え方も行動のパターンも、こういう人たちが全部一つの渦の中に入っていって大きな力になるような、そういう未来というのは実はよく考えて作らないといけないんです。ここは実は政治の一つ一番難しいところなんです。政治における未来というのはよく考えて作らなきゃいけないんです。どうしてかっていうと、浮かずに作ると外れちゃう人が出てくるんです。俺はちっとも幸せにならないじゃない。これどうしたことだ、ね、今の貧富の格差の拡大なんかそうなんです。なんか素晴らしい世の中を作ると言って、構造改革が素晴らしいと言って、はい、立派な未来なんだなと思って気がついたら、なんか俺失業しちゃったな。なんか気がついたら俺帰って不幸になったな。よく考えないでやると、こうやって新しい政治を作るときに漏れる人が出てくるんです。で、漏れる人がどんどん増えてくると、世の中は全然まとまらなくなるんです。では反対に、だったらみんなで談合すればいいか。それは違うんです。談合というのも実はあれはウィンウィンではなくてルーズルーズ、あるいはウィンルーズなんです。談合のほとんどはルーズルーズかウィンルーズです。勝ち負けありますから、あれでは物事決まらないのも当たり前であります。ウィンウィンというのは言ってみれば、戦後の大混乱期が30年経った新しい日本になったような、あるいはまあ今中国ちょっと問題ですけども、40年ぐらい前中国行かれた方ご存知ですよね。3、40年前の中国どんな国だったか、みんな人民服着てですね、まあすごい国でございましたよ。人民帽かぶって、まあ誰がどう見ても今の方がいいと思う、ある部分は思ってるんじゃないですか。あの極貧でしたからね。やっぱりね、その本当に国が栄える時っていうのはみんなに活躍の場所が用意されるんですよ。どんな人にも。じゃあ悪いやつはどうするのか、排除しないでいいのか。いや、悪いやつにもちゃんと活躍の場所を見つけるっていうのが政治の重要なことなんです。なぜかというと悪い人たちもちゃんといるんですから。ねえ。で、要するに普通に暮らしながら悪い気持ちが溶けていくような活躍の舞台を作るということが何よりも大事でございまして、分けるという作業は個人や組織の単位ではやっていいと思います。 うちはこれはやらない、あなたやってください、うちは来なくていい、あなたあっち、これは個人や組織の単位ではできます。国という単位ではそれはできないんです。いいも悪いも、ね、それは高いも低いも暑いも寒いも全部一緒なんです。だから大自然界全体を進化生成発展させていくと、そういう発想と行動でなければ決して全体がまとまるということはないんです。そしてこの政治の一番の原動力というところをどこに持ってくるかというところが実は非常に重要なことなんです。小泉改革の時、まさにこの観光立国を始める時です。あの時は市場原理主義というものを政治の表舞台では人々にそのこれが大事なんだと言っていたと思います。市場原理主義というのは実はその根底にあるのはむき出しの我欲なんです。むき出しの我欲ということはみんな誰でも我欲は持ってるんです。そりゃそうですよね、腹減らって食い物食べたいしね。でもね、それはね、普通は心の底にしまっておくものなんです。いきなり形に出さないものなんです。一番初めにね、お店でね、おいしいケーキあるからって入ってる食べちゃう人いないでしょ。うまいなと思うけどさ、ちょっと今日は持ち合わせが足りないとかね、これ食ったら太るなと思ったらちょっとやめるでしょ、ね、だから普通我欲は沈めておくものなんです。あれで、しかしね、その小泉改革以降、てかその前で言ったら新自由主義が出た頃から、このむき出しの我欲をとにかく表に出せって言うんですよ。しかももうその時には昔あったようなキリスト教の規範もなんかも何にもない、宗教的規範もない、善悪の規範もない、とにかく何でもむき出しの我欲を出せという、そういう時代背景だったんです。ですから例えばですね、自分の年金は運用の結果で決まる、預金を下ろして投資信託にして自分で運用せる、ね、これ全部ですね、もう生きるか死ぬか自分の未来をかけて我欲を突っ張って、ね、生きろという、そういうシステムに切り替えたわけです。会社の中もそうですね、長々と、ね、こう勤め上げると、一つの会社を勤め上げるというようなことで皆さんね、長期的な視点で仕事してたのをですね、もうやめますと、いつクビにするか分かりません。成果給でございます。それから企業でもらえる年金も自己責任運用でございます。失敗したらクビでございます。うまくいったら何億円のボーナスを出します。まさに会社の中をむき出しの我欲に満たして動かしていただきます。ですからこの10年ぐらい、もう少しでもこの15年ぐらいはですね、世界の経済の一番大きな原動力はむき出しの我欲なんです。今まで潜んでたむき出しの我欲をずっと表に出して、これを原動力にやっていたんです。私は大変違和感を持っていました。なぜならそれで成功しちゃってるよ、今まで一回も聞いたことはないからです。古今東西の歴史を見る限り、むき出しの我欲が出てきて大成した国なんか一つも見たことありません。みんな破綻してるんです。で、例えば中国、今大騒ぎしておりますが、中国の国は今新自由主義者に完全に乗っ取られてしまっているんです。今回の反日暴動は実はその一つの表れで、本当は親米か反米かの戦いなんです。で、ついにこれで死者が出るんです。ハッキライはどうも本当に殺されるようです。反日グループのハッキライは本当に殺されるようです。今回は要するにあれはアメリカと日本は一緒だと思ってますが、アメリカ日本が持ってきた市場原理主義で国ぶっ壊されたと、ふざけるなと追い返してる連中が、まあ尖閣問題きっかけに反撃に出てきたんです。で、ところが彼らとんでもない破壊活動をやりましたね。しかもそれ世界中にすっぱ抜かれましたね。責任取らされて殺されちゃうんですよ。凄まじいですよ。で、今中国は学会も政治も経済界もあらゆるところに市場原理主義が隅から隅まで浸透しているそうです。中国人こそまさにこの30年40年しまっておいたむき出しの我欲を一番表に出した国じゃないでしょうか。世界で一番市場原理主義をその字の通りやったのがこの3、40年の中国だったんではないでしょうか。見事に火の玉飲まされちゃったんですよ。あら、燃え落ちますよ、はっきり言って。ですから、ハッキライとか江沢民というのはいろんな分野、部分がありますが、一つはやはりですね、娯楽に潰れると、なんとかとどめようとしてるわけですね。しかしもうちょっと時すでに遅しな感じがあります。で、私はですからそういう時代が始まって、全然違うとこから時代は生まれると思いました。 観光と農業というのはむき出しの外国では絶対にできないことなんです。あれはかすかなかすかなエネルギーを集めてきて、言ってみれば綿くずを集めてきて糸を紡いで、でその糸をだんだん布にしていくようなものすごく丁寧な仕事が必要になってくるんです。で観光と農業というのはいずれも今何か行動しても今すぐ結果は出ません。今すぐリターンが上がるもんじゃないんです。あれは未来があるからみんなできるんです。そこにあるのは終わりなき改善への精神なんですよね。私がよく言う、最近言う終わりなき改善への精神というものが実は人生でも会社でも世の中でも政治でも人々が動かす一番まともなエネルギーなんです。すなわち昨日よりも今日は良く、明日は今日よりも良く、商品はどんどん改良改善を続けるべきだし、人々はもっとよくいろんな勉強をしていろんなことができるようになるべきだし、政治はもっと進化すべきだし、科学技術もどんどん進展すべきだし、人々が抱えている問題はどんどんなくなるべきであるし、人々の理想に一歩でも近づくべきである。この終わりなき改善への精神が隅々まで行き届いたときに、国は見事に蘇っていきます。かつて幕末のものすごい大混乱期に農村を立て直して政治を立て直した二宮尊徳が一生懸命その農民に教育をするんですね。ちょうど今とよく似てるかもしれません。働くことの意味も忘れてしまった、目をかすめてみんなすぐ怠けようとする、正業に就こうとしない、こういう人たちがたくさん溢れている時にですね、二宮尊徳は生きる意味をまず農民に教えていたんです。なぜ生きているのかです。そして生きるっていうことが、まともに生きるとどれだけ生きることが楽しいかということを実は教えていたんです。それもですから言ってみれば、終わりなき改善への精神ということをしっかりと教えていたんですね。私はですから、今から振り返ってみて思うけども、あの時感じた非常原理主義の違和感と、でその対極にあるような終わりなき改善の精神、そしてそれがその形になった観光と農業、10年経ってどっちがですね栄えたか見ればもう答えははっきりしていると思います。市場原理主義は結局のところどこに問題があったかというと、むき出しの外欲を制御するシステムを人類は持ってなかったということに次に気がついたわけです。市場原理主義が表に本格的になっていったのが1980年代からです。あれから何回株の暴落が起きたと思います。あの株の暴落っていうのはむき出しの外欲を制御できなくて起きる現象です。87年のブラックマンデー、97年のアジア危機、98年のロシア危機、2000年の IT バブル崩壊、2006年のサブプライム危機、2007年の、リーマンショック、そしてこれから来る、これからもうすぐ来ようとしている史上最大の大暴落、これ全部ですね、言ってみればむき出しの外欲の制御に失敗して起きる現象なんです。どうしてこれでまともな国が作れるでしょうか。同じことは原子力発電でもそうなんです。原子力発電所のこの間の事故、最大の問題はですね、やっぱり使用済み核燃料プールが核爆発を起こしたことだと思います。あれは絶対核爆発を起こさないっていういろんな学者の説があったんで、露天に置いたんです。しかし、3号機で、1回目の水素爆発あるいは一酸化炭素の爆発で燃料棒がガンと動いちゃって、その衝撃で核爆発を起こしたんですね、3号機。だからあれ上の屋根が溶けちゃってるんですよ。屋根のあの太い鉄骨が2箇所溶けてますね。4号機は何箇所も溶けてますね。あれ不思議だと思いません？3号機4号機あれ爆発するまではあんな蒸気出してなかったんです。爆発した途端ものすごい水蒸気出して慌てて大量の水を流し込んだでしょ。なんであんな熱くなるんですか。水素爆発で水熱くなりません。まさにあれ使用済み燃料プールが臨界しちゃったんですよ。とてつもない崩壊熱が出始めたんです。国会の事故調査報告書にもその爆発の推定についていろいろ書いてある部分があります。要するにあれ見てると分かります。もともと元素というのは自然に崩壊していきます。しかしその自然の崩壊は秘められたエネルギーなんです。だから我々持っててですね、よほどの放射性物質以外は普段自然界にあるものを持ってて触ってて危ないってことはないんです。それを無理やり中性子を与えて無理やりむき出しの欲望、我欲をむき出しにしちゃったわけですよ。それがあの原発であり原子炉でしょう。そしたらもう制御不能なんですよ。今回の原発で見れば分かるように。 あれはいわゆるベータ崩壊ですか、崩壊のエネルギーですよね。新自由主義も崩壊のエネルギーなんですよ。見事なぐらい言葉が一致してますよね。やっぱり崩壊のエネルギー使うとうまくいかないんです。なんか私はね、本当にね、不思議だと思うのは、新自由主義やってる人と原発推進者が同じ人なんてところがね、同じエネルギー好きなんだなと思った私はですね、ごまかせないなと思ってよく見てるんでございますけども、まあそれはともかく、ですからもうこのエネルギーで世の中を回すってことはできない。ここはまず根本的にこれから我々はですね、押さえとかなきゃいけないことです。市場の熱気で儲かるかなという動機で日本を再生しよう、世界再生しようとする試みはやめるべきです。これは不可能です。で、大切なことは終わりなき改善への精神なんです。およそこの10年20年というもの、多くの人たちはやはりこの思想と行動を守ってこようとしたと思います。たとえ大企業の一番上の大変でね、いろいろ難しいところがあっても、各職場においてはなんとかこれを守ろうとしてきたと思います。中小零細企業もしっかりだと思います。役所や学校、福祉法人、病院、その他でもですね、なんとかこの終わりなき改善の精神を持ってなんとかしようと頑張ってこられたと思います。で、その成果は出てると思います。やはりですね、うまくいかなくなった部分もありますが、やはりこの20年間ぐらい日本全体でクオリティが進化した部分があることは間違いないと思います。これだけのデフレと不況の中で難しいことがある中で、まあ、それぞれの職場で皆さん頑張っていただいて、地域で頑張っていただいて、それなりの結果が出ていることは間違いないと思うんです。やはりこの10年振り返ってみれば、もうすでに日本には終わりなき改善への精神を持って何事か成している人たちが間違いなくいる。ですからもうこのエネルギーということに関して言えば、もうかなりエンジンかかってきているので、あとはこれを広げてさえいけば、終わりなき改善の精神を持って日本を再生しようという言葉をかけたときに、そうだと思って行動する人は私はいくらでも出てくると思います。そうするとやはりここで最大のポイントは戦略なんです。みんなをどう集めるかなんです。そして実は政治には要点でもらいます。そのみんなをですね、そのみんなが乗れる舞台を作る、取りこぼしのないようにみんながそれぞれ活躍する舞台を作る、これには一つのやはり昔から定石ってものがあるんです。例えばですね、ただ一つの産業だけを進行してもこれはできないんです。例えばですね、コーヒー栽培だけをやるとか、炭鉱開発だけをやるとか、サービス業だけをやるとか、大都市だけを開発するとか、こういうことやっても実は昔からうまくいった試しがないんです。大体そういう政治は衰退していきます。よく見ると皆さん驚かれるかもしれませんけども、過去歴史の中でみんながうまくいってくるときというのは、一次産業、二次産業、三次産業、これ全部総合して一つの新しい理念で新しい街を作っていくんです。その時に国は蘇るんです。と思われるかもしれません。でもちょっと皆さんね、考えてほしいんです。床屋さんが明日からソフトウェアのエンジニアやれたって難しいですね。床屋さんは床屋さんになるべきですね。お菓子屋さんはお菓子屋さんになるべきですね。それから司法書士さんは司法書士さんになるべきですね。ものづくりの人はものづくりになるべきだし、多くの人たちはこのグローバル化したこの時代においても、今自分の住んでる町とその周りで仕事をして生活をしているんです。そうでしょう。多くの人たちは自分の今住んでる町とその周りで仕事をしているんです。私みたいにあっちこっちブラブラ行ったら非常に変わった人間でございます。多くの人たちは皆さん自分の住んでるその周りで暮らしをしているんです。どうでしょう。特別なんか能力を持ってるやりたいことがあってあっちこっち飛び回る人、それはいいですよ。なんか資格を持ってる人、それはあっちこっちで稼いでくれていいですよ。でもね、さっき言ったね、みんなをなんとかしちゃいけないですよ。みんなを。そうすると新しい街を作らないとどうにも始まらないんです。でその新しい街というのは裏側に農村が入ってるんです。町と村なんです。なんか同じ名前の自民党なんか人がいるのあまりいいじゃないですかね。全然関係ないから。町と村はですね、やっぱり一体なんです。 ですから歴史を振り返ると必ずその国というのは国の発展とともに目に見える町とそれを支える農村、今で言えば農林漁村がともに栄えていくんです。実は何にも難しいことはないんです。世界に売れる商品はそういう町や村から作られていくということを皆さんご存知ですか？全然日本の絹織物はですね、非常にクオリティが高くて世界中に出荷されていきました。しかしその絹織物を作ってたのは日本の伝統的な農村なんです。あるいは日本の鋳物、これも世界中に行きました。焼き芋もそうですね。これも伝統的な地域の地場産業で作られていたんです。何もグローバル化というのは高層ビルが並んだ街にしかできないことではありません。むしろ反対なんです。本当はそこにしかない個性が本物の競争力なんです。ですからそこにしかない個性というのはその独特の街と村が生み出すんです。昔はですから地域によって会社の個性というのは結構あったんです。大阪は大阪の会社らしかった、名古屋は名古屋の会社らしかった、東京は東京の会社らしかった。今会社の個性ってほとんどありませんね。これも地域が衰退する最大の理由であります。要するにこれから日本を本格的に立て直そうと思えば各地域ごとに地場産業を作って、しかもそれを1時、2時、3時全ての産業にわたって作り直していくということ、別にそれは鎖国をするという意味ではないんです。鎖国なんかできませんので、まず自分たちでできることをやってみるということ、気が済むまで、それが町おこし、村おこし、都市と新しい農林漁村を作るということの意味なんです。そこにたくさんの仕事が生まれてくるんです。例えば私も南信州遠山郷でも観光に向けて7年目に入りますが、最初は何にもなかったです。昔の補助金行政の時代に作った残骸のような温泉施設、残骸のような元食堂、残骸のようななんかキャンプ場、それしかなかったんです。張り紙一枚ない、何にもないところでございます。で我々が出かけてって、でまあもう言ってみれば市町村合併の後でございましたから、お金や権力が欲しい人は村づくりに一人も参加していませんでした。これから皆さん政府潰れるといいことがたくさんありますよ。政府潰れると金と権力しか興味ない人は一切表出てこなくなりますか。実に清々しくなりますよ。今ほらね、どこ見たって今なんかね、ドロドロしたのばっかりいるでしょ。あれね、金と権力欲しいから出てきてるの。政府に金と権力なくなったらね、一人もいなくなりますよ。私は遠山で実感しました。昔の実力者が一人も出てこない、村おこし。何の関心もない。だって金が出てこないんだもん。で、だからまともな人が出てきたんです。金と権力がないということになると、いよいよまともな人が出てくるんです、これが。自腹を切ってでも、終わりなき改善の精神を持って何かやろうという人が出てくるんです。補助金や権力があると、市場原理とあまり変わらなくて、キックバックが欲しくて何かやろうという人が出てくるかもしれません。自分の巧妙手柄を大きな建物で示したいという人が出てくるかもしれません。金と権力がなくなるとそういう人は出てきません。出てくるのは、終わりなき改善の精神を持って、必死に耐えながら一歩ずつ前進しようという人が自然に出てくるんです。ですから私は前から政府潰れる、政府潰れる、ニコニコ笑って言っております。待ってるんでございます。これがリーダーの交代なんです。リーダーは交代していきますから、何にも問題ございません。で、そのうちですね、少しずつ人も来るようになって、で、あっちで店が開き、こっちで店が開き、行くたんびに新しい看板が増え、新しいポスターが増え、そうやって全体が盛り上がりつつあります。私はこんなもんだと思うんです。要するに、遠山郷という舞台を立て直そうっていうと元気な人が出てくるんです。ね、それで今。だからこの舞台を作ると、そこの上をね、みんなね、一生懸命耕していくんですよ。そういうもんなんです。ですから、日本も、日本全体といいますと、なかなか広うございますので、地域というところから始めて、地域の連合体としての日本ということを考えれば、十分できることでございます。ですからこの研究会でも、例えば防災の観点とか、新しいエネルギーとか、あるいはその人口減少時代の競争力だとか、さまざまな意味で新しい都市、農村が持つべき課題というものがあります。こういうものを全部総合して何ができるんだということを研究会で研究してまいりました。そしてそれをやるときにどうしても チームワーク、リーダーシップがいるんです。今の我々はとにかく縦の枠の中に閉じ込められております。会社が違ったらメール目当たりやり取りしちゃいけないとかですね、口を聞いちゃいけないとかですね、もうそういうのはすごいんですね。縦の中でみんな生きてる、そんな環境が非常に強いようなんです。しかしこれはダメです。物事は全て進化をさせなきゃダメなんです。進化をさせるためには異なる専門の人たち、異なる分野の人たちと一緒に仕事をして働かなければ、意見交換していかなければ絶対進化は生まれません。同じ考え方だけでは決してうまくいかないんです。進化ってどれだけすごいか、何度も言いますが、水と油の話をもう一回しましょうね。水と油の話、水と油は全然違うってみんな言うんですよ、ね、ここに火が燃えてる、火が燃えてる、ここに水が、水をかければ火は消えますね。だから火を消すことに水は味方です。油がありますね、油をかけたら火は燃え上がりますね。水は味方、油は敵。一見みんなこう思うんですね。違うんですね。火が燃えてるでしょ、水がここにあるでしょ、届かないでしょ。ただ水をですね、車に積んで油をエンジンに入れて、エンジン回して車を動かして水を持ってって水かければですね、火は消えるんだ。油があったら水が、火が消えるんです。そうでしょ。油がなかったら水ここにあって火消えないよね。油があって車が移動して、そしてポンプ車で水、油でね、ポンプ回して水かけたから火消えるでしょ。油がなかったら火消えなかった。だから江戸時代の消火はなかなか難しいよね。江戸時代まさにそうでしょ。だから壊すしかなかったでしょ。油があるから火消えるんですよ。ですから油は敵で水が味方だったら間違いなんです。で、要するにそれは火を消すっていうことのできる人と油でエンジンを動かすっていうことは両方は協力した人にできることです。全然違う分野でしょ。ちなみに皆さんの車だって水入ってるでしょ。水がなきゃ車動かないですよ。水で動く車はね、素晴らしいって言うけど、まず皆さんの車水入ってるでしょ。ラジエーターの中に。あれ水なきゃ車動かないですよ。ですから、その一言一つ考えたら分かるんです。新しい発展というのは必ず異分野の人たち、専門外の人たちと付き合っていかなければ進化ということが難しいんです。だから我が国はもうこの20年ぐらい、ね、その面倒くさい規則のことばっかり言って、隣と付き合うことをみんなためらってきたから、自分の芝生を守ることにあまりにもためら熱心だったから進化が進んでいないんです。3人よれば文殊の知恵ということはできていないんです。そしてやはり横とよくチームを組むということがどうしても必要です。で、こういうのが素晴らしい経営であり、横型リーダーシップなんですね。さらにですね、やはりこれからの経済になりては中小零細企業なんです。中小零細企業してないわけであります。大きい会社は今どんどん分割の時代ですね。やっぱり市場原理主義に満たされちゃった大きな組織はもう存続は不可能です。はっきり言って国も存続不可能です。一旦割るしかありません。割ってむしろ小さい単位で活性化させていかないと、硬直した部分はどうにもなりません。今の政界もそうですね。どうです、政界なんかもどんどん割れてんじゃないですか、ね、え、中小零細政党の時代で歌いましょう。政治はまさにそうでしょ。いい悪いはともかくね、とにかく大きいところじゃまとまらないんですよ。政治だってどんどん割れてるでしょ。やっぱり割って自分でこうやらなきゃですね、みんな元気が出てこないんであります。ということは、今まで組織がやっていた仕事、大きいがゆえに誰かに任せておかなければ、任せておけばよかったことを全部自分たちやらなきゃなりません。やはり中小零細企業の経営の進歩、進化、近代化というのは実は非常に重要なんです。やはり立派な中小零細企業が世界に出ていく、そういう時代ですから、やはり中小零細企業のクオリティのアップということは、いろんな意味で、リーダーシップだけではなくて、マネジメントにおいても、これは実は非常に重要なことなんです。そして、やはり、会社を飛び出して、何かやろうという人たくさんいますよね。これがやっぱスピンアウトなんですよね。さらにその、心の問題を抱えている方いらっしゃいますよね。やっぱそれが心の問題の研究なんですよ。そして日本にたくさんあるのは木でしょ。ね、とか資源ということを考えるとやっぱ木なんですよ。なんかですから私はずっとこう全体を見ておりましてね、 この戦略を外したら絶対うまくいかないよって戦略が間違いなくあるんで、そこをずっと見てきたつもりです。で、歴史を振り返ってみますとですね、日本という国はとてつもなく変化対話力に激しい国だってことに皆さんお気づきだと思うんです。おそらく我々が知っている歴史の中で一番変化が激しかったのは縄文時代の終わりから奈良時代までの900年から1000年の時間だと思います。縄文時代の終わりの日本というのは今と全然違うんですよね。仏教もないでしょ、高層の建物もないでしょ、米もないでしょ。米作りは縄文晩期に一応入ってきます。まあね、そんな全体を弥生時代みたいにみんな作ってませんよね。縄文人ですが丘の上に住んでますね。それから律令ってないでしょ、漢字ないでしょ、直線道路の網の目のような都市計画ってないでしょ。縄文時代の末期っていうのは今と全然違う時代なんですね。それから約1000年を経て奈良時代になった時に、ものすごく新しい日本が生まれてるんです。仏教があるでしょ、稲作があるでしょ。その1000年間に大陸からも南方からもたくさんの人たちがやってきて、言ってみれば新しい日本人が生まれましたね。縄文人は中核としてあるんだけど、そこにいろんな人たちが入ってきて新しい日本人というものがもう生まれてますね。その1000年の間に天皇っていうものもいるでしょう。それまでは天皇というはっきりとした人はいないんですね。そういう記録のところの人が縄文時代まで出てこないですね。文字があるでしょ、漢字があるでしょ、条理性があるでしょ、律令があるでしょ、そして大仏があるでしょ。全然違うじゃないですか。それでも日本でしょ、それでも日本でしょ。我々例えばですね、エジプト文明にしろ、チグリス・ユーフラテス文明にしろ、インダス文明にしろ、黄河文明にしろ、4000年前、5000年前のものをよく見ます。しかしあれ全部廃墟なんです。廃墟なんです。それを全部継承して、それを直しに直して、その昔のものを全部と言いませんが、エッセンスを残して、で、よそから来たもののエッセンスも取り入れて、その合金にして、あるいは進化させて新しいものを作って、その上こんなに過ごしているのは日本人だけだと思います。ローマの都っていうのもあれ一回途切れてますからね。あれもその古代ローマが終わった時に一回途切れてますから、まあ今同じ場所で町作ってるだけですよね。だいぶ違うと思うんですね。私はですね、そのまさに縄文の末期から奈良時代までの、あのとてつもない変化を我々はしてきたんだということを考えた時に、今我々が直面する変化なんて言ったら全然大したことないと思いますね。建物の高さを変えてみるとか、町の形を変えるとか、町の場所を変えるとか、食い物を多少変えるとかですね、着るものを変えてみるとかね、まあその1000年に比べたらどうでもいい変化ですよね。そう思いませんか。やっぱり日本という国はですね、実はものすごく日本人というのはですね、昔からものすごく好奇心の強い民族なんです。我が国はですね、その我が国の政治の要点がいくつかありまして、日本人はまずものすごく好奇心が強いということを前提に物事を考えなければうまくいかないんです。ですから新しいものがあるのに触れるなって言ったら絶対うまくいかないんです。とにかくみんなですね、好奇心旺盛ですから、このサイトは見るなとか、これを見るとか言ったらダメな、必ずみんな見るんですよね。これは反なんとかだから、こういうものを使うなんだって面白いから使うんだよ。中国けしからんって言ったってですね、中華料理食べるでしょ、みんなね。肉まんでもあんまんでも食べるでしょ。いいと思うものはね、何でも取り入れるわけであります。この日本人の、なんていうんですかね、進化って言いましょうかね、新しいものに対する進取の気性というものは、すごく大事なもので、で、これを抑圧しているときは、間違いなく国が停滞するときなんです。鎖国というのもよく見てみれば完全に育ちているわけでもないんです。そうではなくて、興味がないからあえて外に触れないという時期なんです。興味がないと外に触れないんです。もうこれはっきりしておりまして、面白くないかも帰ってくれなんですね、はっきり言って。ね、面白くないと、例えばですね、中国もですね、昔遣隋使遣唐使ってありました。 そのぐらい一生懸命通うんですが、だんだん衰退してくるんですよ。行ったって面白くもないでしょ。行かないんですよ。そして来るなって言われてるわけでもないし、行くなって言われてるわけでもなくて、面白くないと行かないんですよ。で、面白いからどんどん出てくるんです。ですから中国もですね、平安時代行かないんですが、鎌倉時代になりますとね、宋という国が立ち上がって、ゼミが出てくるんですよ。ゼミ。これがいいっつんで、また密貿易でみんなゼミを買いに行くんですよね。だから、我が国はですね、本当にその、みんな好奇心旺盛なんで、政治というのは常に進化をしていかなければ、国の統治ができないじゃないか。我が国は、歴史を止めるっていうことは不可能な国なんです。みんな凄まじい好奇心だから、何でもやってみるんです。官僚だろうが何だろうがですね、官僚けしからんだってみんな面白がって見るんだから、止めようと思うことが間違いなんです。飽きるまでやらせなければいけません。飽きるまでやらせて、ですから、いいものを取り込みますから、とにかく民が喜んで、興味を持ってやるものは全部やらせなければいけません。で、それやっていくといろいろ問題がやがて生じることがあるんですね。仏教も入れすぎましたとか、キリスト教も入れすぎましたとか、何もやりすぎましたとか。そしたら今度はみんなが逆に違和感に転じるから、違和感に転じたら直していけばいいんです。我が国の政治の呼吸というものは民がどう思うかで決まるんです。これはですね、諸外国のいわゆる征服王朝と一番違うところです。諸外国の征服王朝というのは民の思いなんてものはありません。トップが決めて、決めた通りにやらせるんです。それが一番うまくいくんです。奴隷制みたいな一番うまくいくんです、はっきり言って。それじゃないとみんな生活が成り立たないから、奴隷みたいになったって飯食えると思えばついてくる。この厳しい現実がまだまだ世界にはあるんです。もう大陸以下は全部そうなんです。だから皆さんも大陸で仕事された方はお気づきでしょ。ここまで苛烈なさ、可憐中級厳しいこと言うなっていうような外国企業が結構業績伸ばして、社員は結構張り切ってやってるんじゃないですか。あんなもんなんです。我が国は全然違います。我が国においては歌にあるように、民が今日幸せに生きてかまどの火が立ち上ってるかどうかを為政者が見る、それが大事なんだと思います。ですから我が国においてはその本物の政治家は天なんですよ。天が動かしてるから民を直接、天が民を動かしてるから民の様子を見て次どうするか先回りして考えて行動するのが政治の戦略なんです。ですから日本という国は難しいことないんです。民を見てればいいんです。民が何を考え、どこに向かっていくのか、まさにこれを察知することが政治の最大の原点であります。で、私は今期まさにこのバージョン3でまず最初に言いたいことが、民の声をみんなで聞き合う会でございます。思い、業界の出来事、地域でやっていること、これをどんどん皆さんに発表する機会を設けていこうと思います。分野ごと、地域ごとに。そうですね、みんながそれで発表するでしょ。聞いてるでしょ。ああ、この人もこんなことやってんだ。ああ、この人もこんなことやってんだ。ああ、こんなことやってんじゃないか。で、こんな新しいことあるんだ。みんなわかりますよね。そうすると、これが一人の人がやってる何かが増幅されていくんです。一つの流れができていく。で、それで一緒にまた仕事してもいいじゃないですか。じゃあ協力してやりましょうよとか。一緒に何かやってみましょうよとか。どんどん広がっていくんですよ。こうやって、実は、民が、一人一人の民が本気になってやってることを聞いて、あ、俺もいいなと思うところから大体ネットワーク生まれてくるんです。これが自然発生的な、まさに渦によるネットワークの作り方なんです。そうするとみんな自信を持ってくるんです。ああ、時代はこっちに向かって動いてるぞと。観光と農業はまさにそうでした。ああ、こうやって動いてるわ。あの人もこんなことやってる。この人もこんなことやってる。もう最近マスコミの話聞いたらよくわかんないでしょ。政治家に言うことなんか聞いたらますますわかんないでしょ。企業の中の情報だけじゃ業界誌読んでたってよくわかんないでしょ。やっぱりですね、現実にみんなが何をしてるか、いろんな人の話を聞いて一緒に参加してみて、一緒に行動してみて実感するんですよ、新しい時代というのは。これが次の日本の再生のまず一番の原動力だ。思いを形にするその原動力というのは、思いを形になる部分というのは、まず第一に自分の皆さんそれぞれ専門分野と それぞれの、ね、大事にする地域とあるんだから、そのところで具体的な活動をどんどん自分の思った通りまず進めていくってことなんです。それに必要なのは同じ思いを持っている人、同じような行動をしている人、あるいはさっき言った水と油のような組み合わせたらうまくいきそうな人たちの話とネットワークを持つということです。これは私はもう NPO このね再立ち上げした時に武道館で一大大会開けましょうと言ったのもね、このことなんです。いよいよその時は来たと思います。まあいきなり武道館でもいいんですが、まあもう少し小さくやってもいいと思います。もっと丁寧にやってもいいと思います。私も全国で藤原塾やってまして、それに近いことやってるんですけども、どんどん交流広がってますよ皆さん。だからそれがもう自分自身が日本再生の場にいるなと実感する一番重要なことなんです。自分が実際に行動するっていうことです。でそれがいつの間にか誰かに取り上げた日本再生の動きだよと誰かそのうち言ってくれますから、ますます自信が出るけど、一番初めのところを私はやっていこうと今期は思っています。そして政治の部分については、これは今、まあんまり言えないんですけども、水面下でですね、いろんなことを考えています。やっぱり政治もうあれ終わりですよね。もうすぐ今の体制終わりになりますし、財界も終わりになりますね。それからもう中東の戦争始まりましたね。トルコがいよいよやばいですね。トルコ前線になるんじゃないですか、あれ。イスラムとキリスト教の戦いのとんでもないことになると思います。あんなことやってるトルコは。もうだから世界中、もう、ね、どんどん収拾つかないでしょ。こうなってくると、上全然ダメですから。もういよいよダメですから。世界再編の話が出てるんですよ。で、出てまして、今日は資料に出てませんが、私、個人的な試案って前にメールで送られたらありますでしょ。あんな話してましてですね。実はその、まあ、永田町霞が関もですね、まあ、なんかできる部分はやらないとダメなんですよ。で、これはだからちょっと、NPO とは別にですね、ちょっと当たりをつけてる段階ですから。うまくいったらまたね、皆さんにいろいろお話ししますが、今当たりをつけてる段階です。投資銀行もそうです。なんか新しいことやるときに、大きなプロジェクトは金がいるんです。例えばナノテクをさらに研究しようとかですね、新しいエネルギー、ね、石油に変わるものを研究しようとか、費用なんとかしようとかって言うとね、やっぱり金いるんですよ。で、財政金ないでしょ、はっきり言って。もうすってんてんでしょ。もうさ、流用ばっかりしたくさ、ダメでしょ、あれ。やっぱ投資銀行いるんですよ。しかもその投資銀行もね、ゴールドマン・サックスだとか、ドイツ銀行のような、むき出しの外国を使った投資銀行では何の意味もないんだります。終わりなき改善の精神を持った投資銀行というと、これ世界で最初、というか日本で最初に作ったのが、二宮尊徳なんです。二宮尊徳さんは日本で初めて信用組合というものを作りました。あれ、今でいう投資銀行なんです。農民たちに未来を作らせるために自分たちで預金をしろと。で、みんなの預金を集めて、投票制度で今期は誰のこの分野に投資するということで投資するんですね。あれが実は終わりなき改善の精神の投資銀行の一つの典型なんです。これは日本にもあってる。例えばそれは戦後、工銀がそうだったんじゃないでしょうか。80年代初めまでの日本工業銀行は実情そういうものだったと思います。あるいは明治時代の渋沢栄一さんもそうだったと思います。ああいうものはどうしてもつながる。ただこれはなかなかですね、限られた人数で最初のところやらないとうまくいかないんで、ちょっとこれはだから NPO 全体としてあるのはまだちょっと時期が早いんで、私はちょっと水面下でやってますから、状況は皆さんにお知らせするってやりますけども、まあ、その時間かかんないと思います。なんかこれはバンと形にしていこうかなというふうに思っております。 ですから日本という国はとにかく進化を止めることはできない。だから皆さん考えていただいて思うのは、我々前に行くしか未来がないということであります。政治はとにかく前に行くしか未来がないんであります。もう当たるも当たらないもですね、とにかくこういう未来を作るんだということで人を集めて、どんどん金も権限も渡して行動させていかないと何にも始まらないわけであります。政治というのは未来を作るということは表裏一体なんです。こういう具体的な未来の絵図面があるというものがあって初めて政治は機能するんです。これがないからね、ルーズルーズかウィンルーズになってみんなうんざりして政治は崩壊していくんです。ウィンウィンにするためには形ある絵図面に従って物を作っていって渦にしてみんなを巻き込んでいくということがどうしても必要なんです。一番最初のところを私はここで今やろうとしているんです。できつつあるんだと私は思います。ですから、さまざまな NPO の皆さんとか企業の皆さんいらっしゃいます。 いろんなところで皆さんネットワーク持ってますから、これでいいんです。自然に集まるものは集まっていったらよろしいと思います。でちょっと大きなところは大きなところで、今ちょっと形考えてますから、どっかで大きくですね、ブレイクスルーする部分がですね、私あるんじゃないかなというふうに思っております。そして、研究会いろいろ研究の成果をまとめてきてますから、今期はその活動の場所をどんどん増やしていこうと思います。先ほどの情報交換の中で、各研究会の理事の皆さんや熱心に活動された皆さんが、例えばこの地域で具体的に今度これやってみよう。それで今度ね、なんかこれやってみようということについて、もっとですね、皆さん巻き込んでやっていこうと思います。で、そういうものをどんどん宣伝していこうと思います。もうみんな来いよと、やってるぞと。全体を見てみろと、これで日本に新しい日本になるんじゃないかという話をどんどんしていこうと思います。で、渦の真ん中はなかなか風が吹かないんですが、やはりなんか今まで私たちがあまりコントロールしてないところも、最近随分関心を持ち始めているようです。それはいろいろ私も聞いてきてはいる。聞いてきてます。ですから、ここからですね、まあ、バージョンするということで、私は最終的にはまさに、この日本再生のひな形っていうんでしょうかね、その活動の渦を作っているその中から新しい企業活動も生まれ、地域おこしも生まれ、政治も生まれ、まあ、そんな風になるんじゃないかなというふうに考えています。で、こういうのは古いものが壊れていくときにどんどん伸びていくんです。今までの体制が元気のいいときにはこれまでなかなか伸びません。で、ですからまさに今ですね、壊れつつある、だから伸びていくわけですね。ある意味今の我々はですね、明治維新と同じことをやらなければならない状況にあるんです。明治維新の前の日本はですね、やっぱり古いものにとらわれてどうにもなりませんでした。殿様が外出するって必ずお駕籠が出てですね、太刀持ちが何人ね、あの馬取りが、口取りが何人、草履取りが何人、みんなついてくるわけですよ。何の意味もないんです。しかしやめられなかったんですよ、江戸時代と時代があったら。で、江戸時代が終わって初めてそういうね、古い、いらないものをやめることができたんですよ。ですから、今の我々は大きな目で言うと、明治維新のように脱皮をしなければいけません。古いシステムから脱皮をしないと、みんなこの中にいるからですね、活力が出ない。で、これは日本だけではないんです。今、世界中の停滞というのは20世紀までのシステムで、最後のバラバラのような、新自由主義、新保守主義にとらわれて、その枠の、ね、負のエネルギーから抜けられなくなっちゃって、ブラックホールにみんな吸い込まれつつあるから、こんな困ってるわけだよ。この突破口をまず日本から開けなければですね、誰もこんなことできるわけないわけだよ。しかし、日本の責任は非常に大きいと思います。で、ですから、そんな形で、私は、まあ、横の交流と、それから各研究館、フィールドを持って活躍するということを、特に重点的にですね、今期やってって、今水面から進めております政界再編とか投資銀行のこともですね、まあ、だんだん形になってきたら、また次に形にしていきたいと思っております。武道館はそう遠くない将来だろうと、まあ、見てて思います。ここまでこそ先のことはないと。そして今期は、なんとか税額控除の NPO 法人に認定を取りましてですね、税金払うんだったら、ある金額まで NPO にその分お金回してもらってもいいですよという制度なんですよ。いいでしょ、あれね、国に金払うで、こっちちょっと回してもらってですね、で、皆さんで使いましょうよということでやろうと思うんです。で、こういうのもある意味で言うと、二宮尊徳の信用組合みたいなもんなんです、実際よく考えると。二宮尊徳が始めた信用組合ってこういうもんで、ですから、まだ我々は、ね、そこまで活動をやってませんけども、まあ、投資銀行のひな形じゃないけども、研究会活動なんかを通じてですね、このお金で皆さんの仕事とか、皆さんの地域が良くなるような活動を実際にやって、皆さん相互にあるいろんなプロジェクト、たまり場、そういうものの活動に一生懸命このお金を使って支援をして、結果的に皆さんが豊かになってくれば、これも実は立派な投資銀行です。ですから、この税額控除という制度を利用してですね、まあ、ささやかな規模からではありますが、意味のある投資銀行みたいなものもやっていこうと考えているところなんです。まあ、いろいろお話するときりがありませんけれども、今期もこんな形でですね、努力にやってまいりますので、まあ、世の中非常に極まっているときですから、どうぞ皆さんもですね、渦のできるだけ真ん中に近いところまで来ていただきましてですね、華々しく活動していただければというふうに思っております。皆様のますますのご活躍をご記念申し上げまして、私のお話はこれで終わりさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。質疑応答につきましては、本日プログラムの最後の総括閉会前に時間を取らせていただきたいと思いますので、ご了承ください。それではこれより1時間の休憩とさせていただきます。僕は